皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第364回目、先週に引き続き海野さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
本当に、はいはい、うん、そうですね、
うん、
ある程度分かってきたら、まあでっかめの市場に参入してみてもいいのかなと思ったりはするんですけど、
そうですね、うん、そうですね、売れるためのいろいろ手法はね、はい、あの、うん、この物販のコミュニティの中にもいろいろあるので、また周りの先輩方もいろいろ教えてくれる方がいると思うので、はい、
そうですよね、
うん、取り入れていけば、
はい、
あの、いろんなやり方があるんで、
はい、
うん、これが正解っていうのを、あの、皆さんの中でね、あ、これ自分に合ってたなっていうのは何かあるはず出てくると思うんですよね。
はいはいはい。う
ん、
なるほど。
それをどんどん突き詰めていくといいのかなと思いますけどね。
うんうんうん、そうですね。はい。
どんどんアマゾンもいろいろ変わっていくし。
まあそうですよね。
変わっていく。
うんうんうん。
うん、正直、ついていくのもう無理だなと、私はもう諦めてますけどね。
いやいやいや。
これ無理だろうって。
大先輩ですから。
本当に。だからそこでいいのかなって思っちゃいますけどね。
ああ、なるほど、なるほど。
うんうんうん。
そこそこでって感じですね。うん、いや、なんか、うん、僕もなんか、それは結構あるというか、まあ、そこそこ、
うん、
あの、そこそこも人それぞれかもしれないですけど。
うん、そうですね。うん。
はい。
だから、いや、今、楽天、アマゾン、あの、ヤフーとやってますけど、
はい、はい、はいはい。
うん、昔はやっぱりアマゾンいろいろこう突き詰めてやってた時期もありましたけども、
うんうん、
あのやっぱり中国セラーがこうどんどんどんどん来た。
ああ、そうですよね、うん、はい。
そっからちょっと嫌になったっていうかね。
ああ、はいはいはい。
なんだろう、こいつらとこんなに張り合わなくちゃいけないのかみたいなね。
いや、多分やっぱこう時代によって全然違いますよね。その市場状況が。
そうですね。うん。
はい。間違いなくそれはあると思います。
ありますよね。
うん。
ねえ、ガジェット系、あの辺やられてる方は、すごいなと思いますよ、だから。
ああ、ガジェット系はすごいですね。いや、すごいと思います。まあ、ただね、物販コミュニティの中にも結構いらっしゃるんでしょうけど。
いや、いますよね。まあ、数、売れる数も半端ないんですけど、
はい。
セラーのね、その、強いセラー半端ないですからね。
半端ないっすよね。いや、ほんとそうですよ。僕は まさに初心者なんで、
うん。
思いますけど、
うん。
まあ、物販のコミュニティの中でも、ほんと10億とか40億とかいらっしゃるじゃないですか。
うん。
いや、どうやって、すごい、どうやってそこに行ったんだろうなと思って。
ね、
何をしてどうしてこうしてみたいなの全部知りたいなとかって思っちゃいましたけど。
ああ、そうですよね。
はい。
うん、
まあでも逆に、うん、まあ1個30万の売り上げの商品を、
うん、
まあ10個並べたら300万、100個並べたら3000万っていうふうに考えると、
うん、
まあ Amazon だけで考えたら難しいかもしれないですけど、
うん、
まあそこそこの売り上げっていうのはやろうと思えば誰でも目指せるのかなっていうふうには思いました
ね。そうですね。いけると思います。
はい。
うん。
うんうん。
最初からなんかね、一商品でうん百万だ、うん数千万だとかって、はい、ね、目指さないっていうか、うん、まあ、やらなければ、そんな無理なことをしなければ、
はい。
うん。30万、あ、月30万のやつ10個作るっていう目標の方が、うん、なんか、達成できそうな気持ちですもんね。なんか やれそうな気になりますもんね、
だそうですね。多分初心者の人とかだったら、うん、絶対そういう目標設定の方がきっといいんじゃないかなと思いますね。
でもそれやっていく中で、 ね、途中でその商品がまた化けることもあるんで。
ああ、なるほど。
30万がね、100万になる時もあるんで。
ええー、それ経験したいな。
うん、まあ、
はい、
コロナ前だったらね、プライムセールとかもものすごかったですけどね、コロナ
に
入ってからは、ちょっと、一回ね、
はいはい
はい、ちょっと、おとなしく
なる。
もう、まあ、でもまた今年、いや、去年ぐらいからちょっと盛り返してきたのかね。ああいう時にね、びっくりする売り上げ立つ時ありますからね。
ああ、そうなんですね。
うん、
どういうライフスタイルなんですか？なんかこう、いろんな人がいるじゃないですか。とにかく売り上げだけを追い求める方と、
はいはいはい。
そうではなくて、例えばその、ライフスタイル重要視したい。僕、どっちかというと後者なんですけど。
はいはいはい。はい、今は、ちょっとね、物販以外のこともやってるんですよ、実は。
ああ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。で、はい、今、正直言うと物販は、
はい、
そこまでちょっと、売り上げ伸ばしてなくて。
ああ、なるほど、なるほど。
ええー。で、別事業の方でちょっと今、そっちが忙しくなっちゃったんで。うん。そっちにどんどんシフトしてる感じですね。
素晴らしいことですね。
はい。
いや、素晴らしいと思います。僕もやっぱ、いろいろやってますし、物販以外もやってるんで。
うん。でも、やっぱりその、物販の基本があったから、別事業に行っても、
はい、
それがすごく役に立ってるんですよ。
へー。
すごく役に立ってる。口コミを入れるとか、ほんと単純なことですよ。
はい、はい、はい。
お客さんにちゃんとメッセージ送るとか、
うんうん。
意外と他の事業に行ってみると、
うん、うん。
他の業界に行ってみると、なんかやってなかったりするんですよね。そこの、
共有
してるところで。
そうなんですね。
そうそうそう。いや、だからね、物販はね、アマゾンとか楽天って、ものすごい進んでんなって思っちゃいましたよ、だから。うん。特にリアル、実店舗やってる人たち
は、
はい、まあ、業種にもよるんでしょうけど、
うん、うん。
あ、全然遅れてるなと思いましたよ。
ああ、そうなんですね。
うん、うん、うん。
確かに、まあ、そうですね。アマゾン、楽天っていうのは、もちろん先に進んでるのはあるでしょうけど。
うん。で、わかんない。今、どんどんその、皆さん、スマホをね、で、どんどん検索していく。
はい。
のが多いじゃないですか。
はい。
でも、その実店舗側がそっちに全然追いついてないんですよね。いや、やってるとこはやってるんでしょうけど、なんか業種によっては、全然ここ遅れてるわ、と思って。はい、っていうのがやっぱり。
それは、
うん、
そっか、
うん。
すごい経験としては、でかかったってことなんですね。
アマゾンでやってた経験で、ホームページも、ホームページとか、そういうランディングページなんかも、
うん、
作り込んでる、その、
うん、
競合っていうのがあんまいなくて。
ああ、LP とか確かに、
うん。
絶対強いですよね。こっちで
作ってる。LP の考え方ね、作り方とかね。
はい。
うん。で、
うん、
まあ、あとは、まあ、リスティング広告かける。
はい。
まあ、ね、アマゾンだったら、ね、スポンサープロダクト、
うんうん、
ね、広告かけるとか、楽天だったら、はい、広告かけるとかってあると思うんですけど、
はい。
じゃあ、実店舗だったら、Google リスティングが一番かなと思って、そっちちょっとやってみたら、なんかみんなやってないのみたいな。
そうなんですね。
やってるところはあるんですけど、強いところはね、何個かあるんですけど、うんうん、でもね、はい、それに追随してるところが本当に少なくて。っていうのがあって、
そうなんだ。
うん、はい。いや、だからそれが、物販でいろいろこう勉強してて、
はい。
情報を入れ、自然と自分の中に入ってきてたんで、
うんうん。
うん。で、それをなんか当たり前のようにこうやってみたら、なんか周りが、うんうん、ほとんどやってなくて、みたいな。
ああ、そうなんですね。
うん。
へえ、そうなんだ。
そういう業種はありますね、やってみると。
へえ。 いや、なんか、まあ、その話に関係するかわからないですけど、うん、その、僕自身もその情報発信をやってた時っていうのは、はいはいはい、まあ、なんていうんでしょう、お金をいただいて、まあ、教えるってことを、うんまあ、当然やっていたわけなんですけども、うん
はいはい
まあ、今ちょっと、僕も教え、ちょっと教える立場でやるような環境もあったりするんですけど、
はいはいはい、
まあ、その中国カメラとかとは別でですね。
はいはいはい。
で、そう、お金とかを一切いただかずに、なんていうんでしょう、もう、ギブしまくって、
うん、
教えるみたいなことを、まあ僕もやっていただいたんで、僕も同じようにそれを、自分が教える方々に今やってるんですけど、
うん、
なんていうんですかね、こう、世の中のスクールってそうじゃないじゃないですか。
うん、
だから でも、世の中でニーズはたくさんあるじゃないですか、
うん。
そういう副業のニーズっていうのは。
ありますね。
ありますよね。
うん、
でも、世の中のスクールっていうのは、そういうお金だけ取られて、
うん
とか、まあパターンもあるし、多分このろくなスクールもないっていうのが現状あると思うんで、
うん、
なんかそこがこう変わっていくことがあったらすごい面白いのかなとかって思ってて、だから、なんですかね、こう、すごい今紹介とかでもこう教えてほしいみたいな紹介がどんどん広がったりもしてるんですけど、
なるほど。
はい。まあ、多分本当に質のいいものだったらそうなるだろうなとは思ってて、
なん
かもうそれでどんどんこう派生していったら、なんか面白いことになるんじゃないかなとかって思って、そういう環境づくりみたいなのをちょっと意識して今やってるんですけど。
なるほどね。
はい。
うん、確かにね、スクールなんかは、
はい。
集客して何歩取るか、あとアップセルで何歩取るかみたいなね。
そうですよね。うん。で、まあ、やっぱり30万とか40万とか普通ですし、やっぱりこう、お客さんのニーズに合ってない商品をお客さんが買ってしまうってことが、で、そこを、なんていうんですかね、お客さん自身は分かってなくて、売る側は分かってるんだけど、売っちゃうっていうことが、現状としてあるんじゃないかなと思ってて、はい。それは一個のやっぱ社会問題だと思うんで、この業界の。はい。
そうだ
ね。
まあいい。
いや、うん。だからなんかこう、物販のコミュニティの中の方も、情報発信をやらずに、こう、物販を突き詰めてやっていくって方もいらっしゃるんだなと思って、まあ、僕もそういう考えになったんですけど。
そうですね。
はい。
だってやっぱり、形あるものですね、商品になってるものを、
はい。
なくなんないですもんね、今も昔も。
あ、そうですね。
うん。商品はね。
物があるっていうのはやっぱりすごい大きいと思いますし。
そう。売る手法はね、いろいろか、実店舗からネットに変わってるっていうのはあるかもしれないですけど。
はい。
うん。
そうですね。
うん。物販はなくなんないですからね。
うん、まあ、アマゾンとか楽天ですけど、またプラットフォームが変わったとしても物があれば、また同じようなことにやっていけばいいと思いますし、まあ、食いっぱぐれるってことは基本ないんじゃないかなと僕も思ってて。
そうですね。だからその考え方、基礎になる考え方さえあれば、は
い、
多分どこに行ってもできますよ。
そうですね。
うん。
いや、だから本当、なんでしょう、このコミュニティの中で、僕は本当に運よく声かけて、市島さんとか声かけていただいたりとか、さきさんと繋がってたってのもあったんで、まあ、割とこう、溶け込めていきやすかった部分もあったんですけど、まあ、もしかしたらそうじゃない方もいるかもしれないし、
ね、
そういう方がね、なんて言うんでしょう、アマゾンとかで売り上げ10万でも作って、で、10万で利益3万だとしても、すごいじゃないですか、3万でも。
すごいですよ。
すごいですよね。やっぱこう、サラリーマンしながらの副業収入の3万円で、ある程度の自動化でって考えたら、なかなか他に、ね、コインパーキングとか、いろいろありますけど、お金、先行投資もかかるしってことを考えると、すごい、素晴らしい収入だと思うんですよね。
いや、そうですよね。
はい。
うん。で、めんどくさい決済を全部 Amazon がやってくれるわけですから。
やってくれるから。
うん。
で、店舗行く必要もないし。
そうそうそうそうそうそう。
すごい、だから、なんかこう、いいなと思って、そういうのをこう、うん、今、僕と同じぐらいのレベルの方でつまずいてる人とかいたら、うん、なんかこう、酒飲みながら励まし合いながらやりたいですけどね。飲み会多いですし、物販。
うん、うん、うん。
はい。
ですね。ぜひ、そういう、初心者っていうかね、まだちょっと、はい、物販入って、このまま続けていこうか、悩んでる方はね、はい、ぜひ、海野さんと仲良くなって。
そうですね。もし、運よくというか、もうこういうラジオに聞いていただいてる機会があれば、うんうん、全然僕も声かけてほしいですし、仲良くなりたいですね、うん。やっぱりこう、ちょっとやっぱ孤独なところあるじゃないですか、物販って。
いや、あるんですよ、これがまた。
はい。これがまた。
あるんですよ。
良くも悪くもやっぱ孤独で。
うん、まあそうなんです、
僕も一人嫌いじゃないんですけど、で、まあ、うん、なんて言うんでしょうね、その、孤独で、で、家族がいたら孤独じゃないんですけど、
うん、
でも、人生の中で家族との時間はものすごい大事なんですけど、でも、それだけに偏りすぎてもやっぱ良くないと思うんですよね。
うん、
僕の中では。
情報が入ってこないからね、外からの情報が。
そうですね。
うん、
で、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね、その、同志というか、
うん
う
ん、
家族との時間以外にも同志だったり、まあ、そうね、そういうつながりがあることで人生すごい豊かになると思うんで、
うんね、
なんかやっぱこう物販の人たちって、なんていうんですかね、こう、やっぱり基本的に皆さんいい人だし、
うん、
その、今回のバスケットもそうだし、
うん、
なんか趣味をこう共有しようとか、そういうのもすごいなんか共感持てるというか、
そうですね。
はい。やっぱりこうすごい大事だなと思うんで、なんかこう、はい、特にやっぱ一人でやることが多いから、物販は。こういうつながりを僕も大事にしますし、
うん、
なんかこう迷ってる方とかも大事にしてほしいなとは思いますけどね。
うん、やっぱりそういう、仲間ができてくると、
はい。
いい意味でその、あ、この人こんなに頑張ってるんだ。俺もやんなくちゃ、はい、みたいなね。
はい。
にもなるし。
で、なりますね。うん。
で、今月、いくら売り上げいったのって。そんなにいったの？俺負けてんな、みたいなね。
はいはいはい。
うん。俺もっと頑張らなくちゃダメだ、みたいなね。
そうなんですよね。
うん。まあ、ライバル意識、みたいなね。
うん。うん。
いい意味でもね。
いい意味の。で、本当にそれなんですよ。
うん。
うん。
うん。で、
そうなんですよ。
例えば、その逆もあったりしてね。いや、結局、こっちがライバルだと思って、その人を意識してやってたら、なんか向こうもそう思っててくれて、みたいなね。
はい、はい、はい。
うん。なんかお互いになんか気づいたら、意識してやってたみたいなね。
そうですね。うん。うん、やっぱりそれはすごい成長する上で大事だと思いますね。
ああ、大事です。大事っていうか、
うん、
なんかそれがね、自然となってくるんですよね。
うん、うん、うん。
で、なんか、お互い連絡取って、今月いくら行ったのとか、はい、スーパーセールどうだったみたいな。
はいはいはい。
情報交換をしてね。
うんうんうん。
うちこういうやり方やったらうまくいったよとかね。
はい。
うん。っていうのもなんか自然と入ってくるから、あ、じゃあうち真似しようとかね、はい。うちもこんなことしたらいい結果出たよとかって、今度、またそういう情報交換もタイムリーにできるんで。
そうですね。うん、それもすごいやっぱ、そういうのでも刺激もらえますし、まあ、やっぱりこう会って、
うん、
まあ、物販以外の話もしたりとか、
そうですね、
趣味の話をしたりとか、そういうのでも、やっぱすごい大事なつながりだなと思いますね。
う
ん、だから、
ね、
なんていうんですかね、こう、結構友達って学生時代がやっぱ一番親友とかって昔は思ってましたけど、
うん、
やっぱ30超えてから新たに出会う人の方がすごい仲良くなるというか、
ああ、
はい。もちろん昔の友達も友達で大事なんですけどね。
うん、
はい。やっぱ価値観も変わってくるし。
それはあるかもしれないですね。
うん、
確かに独立してから、今まで、こう、会う機会がなかったような人たちもどんどん会うんで。
はいはい。
やっぱり経営者とのね、つながりもどんどん増えてくるから。
はい。
うん。で、同年代のその経営者とか、大先輩の経営者とかも、普通にこう、ね、話せる場が に、行けたりもするんで。
はいはい。
うん。だから、サラリーマンやってたらこんな話聞けなかったよなっていうのいっぱいありますもんね、だって。
いや、本当にそうですね。うん、そういう人脈にそもそも出会うこともなかったと思いますし。
そうそうそうそうそう。
すごいやっぱ限られたコミュニティの中でしか付き合わないと思うんで。
うん。
やっぱこの仕事やってると、まあさっき話してましたけど、物販以外のこともやられてるとおっしゃってましたけど、
うん、
そういう機会も話として出てきたりするじゃないですか。
まあ、
そうすると、
ありますね、
うん、また物販とはまた違う属性の、経営者に会ったりとかもしていく。
あ、そうそうそう。
どんどんどんこう広がっていく、ね。
そうそうそうそうそうそう。
はいはい。
うん。で、そういう違う業種の、経営者、社長とかで話をすると、
はい。
ネットでこういう、普通に物販でこんなことやってんですよって言うと、驚かれるもんね。菊池さん、それ教えてよみたいな。どうやってんの、それみたいな。いや、これ普通にうちらやってますけどね、みたいな。
はいはいはい。
こんな珍しいやり方じゃないですよって。でもその人からしたら、
うん、うん、
うん。うん。すごい新しいことなんですよね。
そうですね。お互いそうでしょうね、
うん、
きっと。
うん、
はい。やっぱこう、畑違いで、こう、
畑違いで、そうそうそうそう、うん。いや、普通にネットやってたらこんなの常識なんだけどなっていうのが。
ああ。
うん。業種変わるとこんなに違うんだっていうのはありますもんね。うん。で、逆にでも、その、業種が違う、その、社長からもいろいろ教えられることもあるんで、
はい、そうですね、
うん。
いや、そうなんですよ。そういうところから、うん、こう、お互いギブアンドテイクで、こう、ね、ちょっとやっぱこう、いろいろできたりとかして、また関係性深くなってみたいな。
そうそうそう。
はい、そういうのが楽しいなと思いますね。
うん、そうですね。で、それがね、また、次のビジネスにつながったりもするんですよね。
そうですね。
うん、まあ、全然違うんですけど、その、
はい。
もともと、まあね、物販やってる会社ですけど、うちも。
はい。
で、ランニングページとかね、ホームページ自社のやつ作って、でも、作ったりもするから、はい、で、それ見せてたら、うちのホームページも作ってくださいとかってね、言われたり
して。ああ、なるほど、なるほど。
うちホームページじゃないんだけど、みたいな。でも、考え方はもう分かってるんで、
うんうんうん、
ランディングページの作り方とかね、そういうのがわかるから、
うん、
あとは、そのデザイナーと、あとコーディングに頼めば作れる、そんなもんだから。
なるほど、なるほど。
外注っていうか、ね、普通にホームページ会社に頼んだらもう50万とか60万とかするのにね。
高いっすよね。
うん。いや、全然その半分でできますよって言って、やってあげたり。
LP の作り方とかも勉強されたってことですよね、そうすると。
ああ、だからもう物販でやってるじゃないですか。
ああ、そっかそっか。
うん、うん。楽天の LP。
楽天とか。
うん。で、やってるんで、その考え方が、要はね、お客さんにどうアピールするかっていう、そこも、まあ、要は LP のストーリーを考えたりね。あと、他社のその LP を見て、要は、
はい、
最初は真似するみたいな感じで。
うん、うん。
うん。で、あと、どんどん、後々自分で、イメージ、作り込んでって、あ、ここ変えよう、ここ変えようみたいな。こっち、こうやった方がうちに合うみたいな。自社に合
う。はいはい。うん、うん、うん。
ね。だって、楽天の LP だって、どんどん作り込んできますからね。
最初。
できたからって言って、これで OK じゃないから。
うん。
うん。
あ、なるほど。さらに改良を重ねて。
改良して
、はい。
うん。で、改良したやつを、その違う業種の社長に見せると、うちのホームページ作ってくれ、みたいな。
あー、なるほど。
うん、ある程度こう、完成形に近い LP なんで、
うん、
それは。
うんうんうん。
そうすると、同じく作ってくれとか。
いや、そうですね。やっぱりこう、うん、ノウハウが溜まっていって、それをやっぱりこう見て、それがまたビジネスになってみたいな。
うん、ねえ。うん。だから、
うん、
やっぱりこれ、物販が基本になってるなと思いますよ。だから自分の中で。うん。この考え方がなかったら、他はできなかったなと思います。だから。
まあ、そうですね。特に楽天とか特にそうだろうな。やっぱりこう LP をがっつり作るでしょうし。
そうですね。だから、萩原さんにいろいろ教えてもらいましたからね、最初は。
ああ、ね、そうなんですね。
そうそうそうそう、そう。それがね、すごく、染みついてるんですよ。
へぇー。
うん。
そうなんだ。
そうそうそう、そう。
いや、なんか、
うん、
ちょっと人数が人数ですごい多いじゃないですか、物販コミュニティ自体も。うんうんうんうん、でも多分その上層部というか、まあ、うん、古い方々のっていうのはすごい、うん、仲良しなんだなっていう印象はすごいありますね。
ああ、そうですね、はい。そうですね。
はい、はい。
うん。
うん。
そうですね。だから、まあ、長くいる人たちは、別に、なんだろう、こう、威張ってることはないと思うので、どんどん、
はいはい、そうですね。
話しかけてね、
はい、すごい、
もらえれば。
気さくに話しかけてくれますよ。うん、はい。確かに、最初僕も、ちょっとこう、うん、最初は行きづらいなとか、
うん、
話しかけづらいなみたいなのはありましたけど、
うん、
意外と話してみると、
ね、
すごいフランクで、
そうですね。
って感じなんで、だから、うん、なんかビジネスと同じかもしれないですね。そこの最初の部分だけ、とりあえず超えれば、ね、なんかこう、馴染んでいくというか。
う
ん、
そうですね。
はい。
まあ、うん、そうですね。まあ、わからないことはないけど、うん、まあ、こっちも、だからそういう、話しやすい環境にしていくっていうのも、ちょっとね、はい、意識 しながら、ちょっとね、皆さん、声をかけるように、ちょっと、しなくちゃいけないとこですね。
はい。はい、まあ、でも、はい、僕はすごい、話しかけていただいてたんで、はい。たまたま市島さんとかがいたっていうのもありましたけど、はい、ありがたかったですね。
うん。まあ、あと、なんだろうな。コロナになって、なかなかちょっとね、飲み会とかね、あれもちょっと、少ないですけど。
うんうん、ああ、ね、そっか、うん。もっとあったんですか。
うん、決起会とか、
うん、
まあ、あとは、そうですね、四半期の、まあ、海外にも行ってましたからね。
ああ、なんか聞いたことありますね。
うんうん。
うん、
それもちょっと行かなく、なくなっちゃった、なくなっちゃったっていうかね、行けなくなっちゃったんで。
はい。
うん。まあ、そういうのがね、まだちょっと盛り返してきて、こう、
うんうん、
皆さんと会う機会が増えてくれば、またいろいろね。
そうですね。
かなとは。思うんです
よ。なんか、そうですね。僕も、やっぱりこう、実績を同時に出していって、こう、
うん、
なんていうんでしょうね、その、初心者の人とか、同じレベルの人たちをもう少し巻き込んでいけるようになりたいなと思いますし、
うんうん
そうですね、そのためにはちょっと実績を出さないといけないと思うんで、
うん
まあ、今年はちょっと、
うん、
はい、がっつり実績を出して、
いいね、
またラジオにご招待していただきた
い。ああ、いいですね。ぜひぜひ。ぜひぜひ。
はい、
ぜひぜひ。ください
そうですね、はい。そうですね。
楽しみにしております。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。ではでは、皆さん、時間になりましたので、
はい、はい、はい、
はい。はい。次のお友達を紹介していただきたいですが。
はい、はい、ですね、上野さんです、ね。
上野さん。はい。
はい。
ありがとうございます。
多分、ご存知だと思うんですけれども。
はい。はい、
まあ、僕、市島さんに紹介していただいて、まあ、上野さん、今回ご紹介させていただくんですけども、初めてお会いしたのは、市島さんが企画した、まあ、冒頭でも話したそのバスケットボールの会みたいなのがありまして、
はいはいはいはい、
まあ、そこで初めて上野さんとお会いしましたね。
うん、
はい、まさかの同じ、スウェットを履いて、
あ、そうなんだ。
はい、それでちょっと盛り上がったんですけど、同じスウェットで履きやすさの話で。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
上野さんと同じ趣味なんですね、はい、じゃあ。
多分そうですね。このスウェット履くってことは、でも僕もだいぶ履きやすいスウェットで3本ぐらい同じの持ってるスウェットだったんですけど。
あ、そうなんだ。
はい、すごいだから嬉しかったのを覚えてますね。そこで、はい、初めてお会いして、一緒にバスケしたのが、うん、もう、その日はでも30分、1時間ぐらいしか一緒にできなかったんですけど、
うん、
そこでお会いして、まあ、今度も一緒にバスケしたり、お酒飲みに行く約束とかさせてもらってる方ですね。
なるほど、そこから、
はい、
不思議なきっかけですね、でもね。
いや、本当そうですね。まあでも本当に、サクさんから始まって、一島さんにご縁、また紹介いただいてって感じなんで、うん、
はいはい、
本当感謝してます。はい。
わかりました。では、次はその、宇部の竹野さんを、はい、ゲストにお招きしたいと思います。はい、じゃあ、海野さんから、はい、上野さんにメッセージ、一言、お願いいたします。
はい、あ、ですね、まあ、多分このラジオが、流れるときはもうバスケット一緒にやるのは終わってるかもしれないですけど、まあ、多分今後もバスケやる会っていうのが物販の中でもあるかなと思うので、
うん、
ぜひその時は毎度同じスウェットで、できればバスケットできれば楽しいなって思ってます。まだお酒一緒に飲んだことないですけど、お酒飲むのも今年は楽しみにしてますので、ちょっとバトンを渡させてください。よろしくお願いします。
はい、わかりました。ではそのメッセージをお伝えいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ海野さん、今日はありがとうございました。
はい、いや、こちらこそ、はい、ありがとうございます。
はい、また引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。はい。